ちは、若手とおっさん略してダブルツオーヘムエピソード226です。今回はマスルメモリーなんてなかった古山と、
作曲家としての一歩を踏み出せた1年だった福原でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグダブルツオーヘムでご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックのモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、なかったですよ
まさか。
なかったですって言われますよ。あって欲しかったが、まあ、個人差ってやつですかね。まあ、ちょっとこの話は、ベッドで、はい、うちのポッドキャストで言えば目標の振り返りということで。
はい。じゃあ私、ガラです。音楽活動を1年やってきました。多分今回が僕は年内最後だと思うんで、まあ実質的な結果報告ですね。
はい、
売上1000円目標でしたが、結果としては850円となりました。うん、
おめでとうございます。
あと一歩届かずですね。
まああと一歩だけど、いやすごい。
一応12月末に今年最後の入金があるので、その結果次第っていう感じです。
なるほど。すごいな、マジすげえな。
うん、やっぱ去年はやっぱ毎月が1円とか3円とかそういう世界線だったので、2桁円が安定しているという点でもうかなり成長できた1年ではありました。
ちょっと別の世界線に来ちゃいましたね。
そうですね、だいぶ変わりましたね。うん、
いいな、ま、
これが事業所とかかというところではありますね。
やっぱ、いや、そう考えるとすごいな。
売り上げが比例しないというか、
うん、
ちゃんとやればやるだけ増える感じはありますね。
はい、そういう意味では私もちょっと皆さんのこのやる気を搾取しながら、このポッドキャストでちょっとお布施を数百円もらってる、あれは事業取得だったのか。
いや、そうっすよ。
みたいな。なるほど。なるほどな。いや、そう考えると、なんか、尊い。尊いな。
まあ、ちょっとだけ稼げるようになったのを、まあ、それはそれでいいとして。
はい。
まあ、何にしても1000円遠いな、というのも、また事実ですね。
なるほど。
で、生きてくには、だいたい月に20万ちょっと必要なわけで、1年かけて1000円。稼いでどうするんだいっていうところですよね。
まあそうですね、難しいな。
まあ副業としてやってるからいいですけど、これが音楽でやっていきたいっていう人だったらもう頭を抱えてますよこれは。
うん、まあ予想は予想ですよ。
うん、そうですね、少しずつ、
うん、
うん、1年に1個桁を上げていければもう相当優秀ですから。
それもう2年後には大変なことになってるじゃないの。あの、食える。3年後にはもうめっちゃ食えてる。
そうですね。まあそのくらい時間がかかるものだと思って頑張りたいですね。うん、ちょっと途中で投げ出さないようにはしたい。
いやーすごい。なんか音楽活動への真剣さが伝わってくる。
うん。去年までは、ちょっとパソコンに DTM ツールが入ってるだけの人でしたけど、今年は一応作曲、し始めたと言ってもいいかなと思っています、ね。
うん。素晴らしい。
まあ目標、来年の目標も、まあ来年話すと思うんですけど、実は自分の中でも決まっていて。
おぉ。
やらなきゃって思ってます。
まあ、うん、それは来年聞きましょう。
はい。
はい。
あともう一個、作曲数12曲を予定してましたが、まだ10曲で、今11曲目を書いてるんで、ちょっと12は厳しいかも。
うん、
せめてあと一曲は年内に審査に出すところまでは行きたいですね。
なるほど。
で、これ11曲目、めちゃめちゃ時間かかってて。うん、
はい。
そもそもやれる時間をあんまり取れてないのもあるんですけど、その理由が、
はい。
なんか詰まっちゃって、途中で。
詰まる？
途中まで作ったんですけど、そのサビ書いて、メロを起こして、でも、イントロ、とか B メロが全然思いつかないなって思っても 2,3 週間過ぎてしまったみたいな。
スランプじゃないですか。あの芸術活動する人がよく落ちるという。
うん、なんか作り方が悪かったですよ、今思うと。その全体の構成を考えないで一箇所ずつ作ってたというか。詳細設計だけして全体の要件決めてないみたいな。
まあ、まあなるほど。まあ、教科書的な作り方はまあそうなんでしょうけど、まあね、人それぞれではあると思うんで、うん、それが正解ではないともね、言えない。
もう完全に詰まっちゃってこのままじゃいけないと思って一回その曲をよそにほっぽり出して次を作り出しました。
なるほど。まあなるほど。
大事です。なんか、思い浮かばないしなーって手をつけられないの本当に不毛なので、ちょっと、一回ほっぽるみたいな選択を取れたのは今後の糧になれると思います。
いやー、ちょっと、なるほど。わかりました。ちょっと似たような話を私も自分の目標でできると思うんで、はい。
というところで、まあ、年明け最終結果報告をもう一回できればです。
はい。楽しみにしてます。はい。じゃあ、私の方でいいですかね。
はい。
私も目標は2つあって、まあ、懸垂10回やると。できるようになる。あとは小説を何でもいいから公開すると。うん、言ってて、それぞれなんですけど、懸垂は、ちまちま頑張ってるんですけど、6回、0回から3回まで戻ってきて、っていうのが前回でした。うん、で、今回も3回。
うん。
3回から増えない。ほんとね、6回やれてた自分って、何あの自分、ほんとに俺みたいな。あれは幻だったのかというくらい戻らない。あ、まあ、さすがにこの残りの期間で6、まあ、10回は無理だし、6、
せめて再生。
この3回のまま、まあそうですね、6回まで戻りたいですけど、まあ、そうですね。まあちょっとこのまま私もフィニッシュかなという気がしてます。うん。
なんで伸びないんですかね。はい、1回できてたのかできないのは不思議な。
いや、まあでも私こういうこと結構あるんですよ。あの、ダイエットも、まあ昔はできたと。今できないと。なんでっていう、前できたでしょっていう、できないんですよね。
苦しい。
苦しい。あの時の自分は、まあすごかったんでしょうね。そんなに前じゃないですけどね。半年くらい前なんですけどね。夏、暑い夏が来る前。
時期性もあるっすかね。寒いと筋肉が縮こまっちゃってるみたいな。
ああ、まあそっか、それはあるのかもな。
まだ外の公園ですか、ま
あ
ま
あ、うん、そうです。はい。あ、そうね。あの、ジム行くっつって、それは言ってないで。それか。
ジム、全然半袖短パンで過ごせるくらい暖かいんで、筋肉もちゃんと動くかもしれない、うん、
そうですね。そうですね。マラソンも終わったしな。そうですね。うん、なんか、確か、春くらいにジム行くか公園でやるか悩んでて、どっちか決めるっつって、ジムって言って、ジムに行くこと決めたっつって、でも、マラソン大会があるから、それまではやめたっていう話をしてました。うん、なので、すべての障害は消えました。
そうですね。今こそ。
はい。はい、今こそ。はい。ちょっと、まあ、うん。私もちょっと、いろいろ来年の目標を考えてることはあるんですが、まあ、それに絡めようかなとも思います。はい。はい。はい、で、小説ですよ。まあ、結果公開してません。うん、で、これはですね、福原くんと私逆の病気にかかってるかと思っていて、あの、小説は、まあ、なんだろうな、こう、教科書的なお作法だと、プロットっていうのを書くんですよ。まあ、全体の設計図。はい、まあ、起承転結ですよね。
こう
でもなんか、あれもうかなりなんかいろいろ壮大なものだったりを考えるんですけど、なんか、ケツまでいかないんですよ、それが。プロットの時点で。
考えてることは、考えてる結末はあるけど、それがプロットに起きないってことです？
いや、こういう話を書きたいっていうのはあって、で、その話を、すごい盛り上がるとこまではいろいろ考えるんだけど、なんかね、どう結すべきかなっていうのが、毎回、思いつかない。
なるほど。
で、あのですよ、ちょっと私は、そういうなんか大冗談に構えすぎなのかなと。
うん、
あの、もうとにかく本当にね、福原君からも言われてるけど、もう、とにかくもう公開しちゃえっていう。
やりますよ、それは、本当に。
本当にね、今回の目標は、 まあね、公開するなんだから しろっていう。あ、そういう意味ではきっとこれは達成はできるでしょう、ギリギリに。
うん、
でもそれな、その意味あんのかってもちょっと目標立てといてなんだけど思う。
一章だけ、まあ、出してみるとか。
一章素晴らしいですね。うん、そうね。ね、あのナローなんてエターナルな小説山ほどあるんで。まあそうですね、終わりなんて考えずにまず出しちゃうのはまあそうですね。
うん、一章いざ出してみたらもう次作りてーってなってこれ畳もうって思えるかもしれないです。
そうですね、いや、うん、はい。あの出します、はい。
出しましょう。
出しますが、はい、なんかもう31日とかに出す気がする。はい、もうダメっつって、はい、
締め切り難しい問題ですね。
はい、そんな感じです。うん。はい。
はい。
次行きますか。
はい。ま、どうでもいい話なんですけど。
いや、どうでもよくない。私これよくわかってない。
ちょっと弊社で来年から企業型 DC が始まるということで。
あ、会社の話ね。はい。はい。はい。
まあ、イデコをやらなきゃなーって、ずっと思ってたんですけど、
うん。
う
ん。
その、やる合理性も理解してるつもりではいるんですけど、
うん。
でも60歳まで引き出せないのかーっていう、この、うん。合理性じゃないところの感情が邪魔をしてずっとできなかった。
なるほど。
のですが、ついに渡りに船ということで、会社が主導でやってくれると。
うん。
まあ、厳密にはイデコと企業型でして違うんですけど、
うんうん、
まあ、収入先取りして、投資してくれるっていうところでは一緒なので。
はい。
渡りに船。
うん、なるほど。
まあ、別に生活には困ってないので上限まで拠出する予定なんですけど。
うん、はい。
生活のお金は別に困らないんですが、投資のお金が困る。
うん。これ、あの、素朴な疑問なんですけど、深田くんは投資やってるじゃないですか。
はい。
自分でやった方が得ということもない。
それは考え方次第ですけど、
うん、
その60歳まで引き出せないというところがデメリットではないのであれば、
うん、
イデコなり DC なりやった方がいいです。
なるほど。ごめんなさいね。実は私も前々職の時からやっていて、
うんうん、
でもきっとやり方が悪かったのか、まあ、全部なんかリスクを取らないやつに振ったんですよ。
ああ、
頑張って。全て。結果として、そうそう。でも、結果として、毎年、ちょっとずつ減っていくんですよ。
お？
おかしくないこれ。
これ、手数料ですかね。
手数料ですかね。もうね、これは一体、何なんだろう。
元本保証で減っていくんじゃ、ちょっとやるせないですね。
やるせないですね。でもね、引き出せないから、もうただ見てるしかないんですけど。っていうのがあって、ちょっと、このちょっとあの、深田くんがこう、ウキウキしてるところに、ちょっと、あの、言いたくなってしまった。ごめんなさい。
なるほど。ちょっと元本保証型の商品も自分の中で眼中に上がったので、ちゃんと見てないですけど。
うん、だから、きっと間違いなんですよ。あの、世界の資産は基本的に右肩上がっていくっていう前提に立てば、ちゃんとリスクを取るべきだったんだと思います。
まあ、そうだと思いますね。
うん、今ならそういう多少、あの、投資も多少はね、やっているんで、分かってきたけど、当時は全然そんなこと思わなかった。
うん。もうおそらくは、あの、管理手数料あたりを取られているのではないかと。
まあ、そうだと思いますよ。うん。もう、ね、元本保証だと利息かなんて、ほぼほぼつかないんで。
悲しいですね。
悲しいですね。それが分かってなかった自分を、ちょっと、タイムマシンが開発されたら、あの、止めに行きます。
ちょっと、企業型 DC はあれですけど、移管は確かできるはずですよ。
移管？あ、移管？
この商品に変えたいですは、年1回とかで確かできたと思う。
うん、きっと、だからそれですよ、あれですよ、現状維持バイアスですよ。
ああ。ありますね。それは
減っていくんだけど。
変えた方がいいのは分かってるんだが。
分かってるよ。分かってるよ。 ね、いや、もう本当、ね、まあ、行動経済学を学びます。
僕もイデコやらなきゃ出てきてないのは、まあ、現状維持バイアスですね。
分かってても、だ分か自分の行動に落とし込むまでもう一ステップがいる。あ、でも、じゃあ、よかったですね。これはいい機会ですね。
うん。そうなんですよね。
うん。なるほど。
でもともと、その生活費として使わない分は、ほとんどを、NISA とかに回してるので、
はい。
今の投資額を維持したまま、イデコも、企業型 DC も始まるとなると、もう足りない。
確かに、まあ、そりゃそうでしょうね。
ちょっとどうしようかなって思ってるところですね、うん。
なるほど。
まあ、多分、来年辛くて、再来年は、その企業型 DC の効果で所得税が減って、ちょっと楽になる。
あ、なるほど。いや、それはでかいな。
けど、来年1年がまあ、苦しいですね。
うん、なるほど。
節約節約です、
うん、投資にとって1年って長いからな。
いや本当に、
まあなるほど、うん、
なんかいい節約ありませんか？
わかんない。それ福原くんは相当できてる人だと思うんだけど、私にアドバイスを求めるのは 100% 間違ってるって断言できます。
まあ、
あれじゃないですか、あの できたら、あのあれ福原くんってマネフォ使ってたっけ？
はい。
あれ、なんかよく無料でアドバイスしますよみたいな応募してるじゃないですか。応募する募集というか。
FP 相談ありますね。
うん。なんならそれやって、その感想をここの場で教えてほしい。
確かに、本職の FP さんの話を聞くはちょっといつかやりたいですね。
そっか。深田が FP じゃん。
そうなんですよ、実は。
おかしいよ、俺に聞くの。私に聞くのおかしいです。で
まあ知らないことはできないんで。何かあれば。はい、
まあ、なるほど。
あとは、節約節約もそうですけど、ちょっと年終わりということもあって、サブスクを一回全部書き出してみたり、なんてことを、しました、
うん。なるほど。
いや、毎月980円引かれててなんだろうなってずっと思ってたんですけど、
うん。
ちゃんと見たらチャンプでした。
それはやめられないね。あ、やめられた？
いや、これやめられないです。
うん、私もやめられません。はい。
まあね、なるほど、ね。ぜひ皆さんもこの機会にと思って、サブスクは書き出してみてください。
そっか。私は結構毎回見直してるっていうか、あの、マネフォで見える化されるじゃん。
いや、全然されないでしょ。
あ、なんだろう、あの、尾行のところにこれは何って絶対書き込むことにしてる。
あ、それは偉いっす。
あと、なんだ、例えば、分類タグ全部見れたっけ？まあ、中項目の分類を基本的には全部、なんだ、サブスク単位でやっていて、例えば、私、中項目にネットフリックスとか、
うん。
あの、まあ、スマホゲーのタイトルとか、そういうのが入ってる。まあ、なんならあの、私、あの、やる気ない FM さんの、あの、なんだ、サブスクというか、はいはい、入ってるんで、それも中項目に存在しております。はい。
いや、
確かに。毎月200円ですが、はい。っていう、見える化してるんで、まあ、見えてはいる。見えては
いる。いや、いいアイデアな気がします、それは。
うん。やめようって判断する、してるかっつうと、あんましてない気がする。ただ見てる。
いや、見える化は大事なんで。ちょっと真似
して。そうですね、見える化大事ですね。うん。もうすごい細かく振ってますよ、中項目は。中項目でなぁ。いろいろ、ちょっと、マネホさんには、例えば1週間単位での集計を見たいとか、いろいろ言いたいことはあるんですけど。まあまあいいや、はい、
はい。
ごめんなさい、話を持ってっちゃった。
いや、はい、もうこれだけです。別になんてことはない。
はい。
節約をしているという話でした。
はい。じゃあ、次ですかね。
次。ポーカーを真面目に勉強している話ですね。
はい。
まあ、ポーカー、結構前から、じりじりと、微妙にやっていってたんですけど。
はい。
最近ちゃんと趣味にしようかと思って、少し本腰を入れています。
で、もう趣味だと思ってたよ。
いやちょっと、スプラトゥーンとかと並ぶかと言われると別に並ばないんで。
あ、なるほど。まあでもね、実際物理的にね、そういう大会に行ったり、大会？
まあでも一回だけですね。
うん。
あれ以来行ってないんで、
なるほど。
まあ、会場がなかなかないというのもありますね。
うん、はい。
で、まあ、今まで完全独学というか、まあ、役とかまでは知ってるんで、こう自分の直感でやっていたんですけど。
はい。
でもちゃんと本を読みまして、この世界の横澤さんという商品紹介するか。YouTuber さんなんですけど、プロポーカープレイヤーの方が、この度本を出しまして。
ほう。
ポーカーの、まあ、勝ち方みたいな本ですね。
はい。
まあ、それを読ませていただいて、その結果、みるみる勝率が上がってですね、もうやればやるだけランクが上がるみたいな状況になってしまいました。
すごいな。
もともと底辺にいたというのもあるんですけど。
でもやればやるだけ上がる。なるほど。
まあ、何事もやっぱ勝てるとおもろいですね。
まあそりゃそうですよね。そりゃそうだ。いいですね。
うん。ポーカーを勉強って何って思います？
まあ、これもなんだろうな。行動経済学ではないけど、それ的な割と心理戦なんでしょ？ポーカーって。
まあそうっすね。
であれば、まあ学ぶということがあるというのはすごくわかるかな。
うん。実は、GTO っていう、ゲームセオリーですかね。
はい。
ゲーム理論上で考えると、実はポーカーって最適な行動があるらしくて。
ほう。
その場面で、どう行動すれば相手との損得状況が釣り合うかみたいな。のがもう1位に決まるっぽいんですよね。
はい、1位に決まる。なるほど。
でもまあ実際には人間が相手なので、お互いに完璧な行動を取るとは限らないので、そこに心理的な要素がある。
はい。
つまり相手が、正しい行動を取れなかったところにつけ込むというのがテクニック。
ああ。
難しいですね。
何かで聞いたような話だな。なるほど。
まあ、それは結構上級編なんですけど、初心者向けだと、
はい。
2枚配られるわけですけど、
はい。
それが、例えば、まあ、エースとエースだったら最強なわけですが、
はい。
キングとジャックとか、まあまあ強そう。伝わります？
はい。まあまあ、わかってるつもり。はい。
キングとジャック、そこそこ強そうに見えるんですけど、意外と強くないんですよね。
はい、あ、強くない。
統計とかちゃんと見ると。
ああ。なんか強い役に使えそうだけど。
そうなんですけど、でもその、ポーカー、テキサスホールデムだと順番があるんですよね。こうアクションを起こせる順番。はいはい、キングとジャックで参加していい席順と、参加しちゃいけない席順があるんですよ。
席順、なるほど。
そのビッグブラインドだったら入っていいけど、アナザーガンだったらちょっと弱すぎるね、みたいな。かなり、場合分けがある。
まあ、用語は分からんが、雰囲気はなんとなく伝わりました。
で、なんかこれを知ってるか知らないかだけでも、相当アクションが変わるなというところです。
なるほど。
まあ、何事にも勉強することってあるんですねって。
何事にもありますね。そうですね。自転車だってありますよ。はい。
まあ、そんなところであります。は
い、じゃあ私の話最後いいですかね。
はい。
はい。ですね、やる気ない FM さんの公開収録に行ってきたというお話です。うん、まあ、公開と言いながらファンクラブ限定なんですけど、まあ、私ファンクラブに入っていて、その場で公開収録やるんですけど来ませんかみたいなのがあって。行きますって言ってきましたという話です。
都内ですか？
都内です。しかもですね、私、会社のオフィスが港区西新橋なんですけど、
うん、
収録会場がなんか、オフィスから歩いて1分の、なんか、なんて言うんだろう、貸しスペース？レンタルスペース？うん、だったんだ。これ何？絶対私に来いって言ってるでしょみたいな。
辛いかざるを得ない。
奇跡の、 うん。奇跡の近さでしたね。むしろ近すぎて、私、朝早くから、夜、朝早くから、なんつうんだろう。早く仕事始めて早く終わるっていうタイプなんですけど、早く終わりすぎて、ちょっと収録までどうやって時間潰そうみたいな。こんな感じでした。はい。で、まあ、結論すごい良かったんですけど、良かったです。ただですね、ちょっといろいろエピソードあって、何時まで来い、何時からやりますっていうもと、まあ、当然あるわけですよ。うん、で、行ったらですね、そのやる気ない FM の、まあ、マークさんと菅井さんという方が、来る、いらっしゃる予定だったんですけど、まだいらっしゃらないと。で、ゲスト会だったらしく、その、ゲストでトークされる方と、あと、オーディエンス。私の他のオーディエンスの方しかいないみたいな。本当、もうまあ、やる気ない FM さんは、タイトルにやる気ないっていう入ってるだけあって、まあ、さすがだな。さすがのやる気のなさだなという。まあ、そういう、いきなり洗礼を受けました。で、まあ、ちょい遅れて、その、マークさん、菅井さんが登場されたんですけど、まあ、正直言って、最初は、まあ、うん、あの声、まあ、確かにあの声だなくらいの、なんかこう、なんですかね、まあ、確かにあの声だけど、てんてんてんくらいの印象だったんですね、うん。ただですよ、収録が始まったら、もう、あ、これだ、これは、目の前でやる気ない FM が展開されてるみたいな。
うん、何が違うんですかね。
何が違うんですかね。我々もそういうのなんか出てますかね。
お決まりのフレーズみたいなの聞くと、あってなるのは、まあ、ありますね。
うん、まあ、かもしれん。まあ、なんていうか、やる気ない FM さんにもお話の進行になんかテンプレがあって、まあ、マークさんの基本、ボケ役、菅井さんがツッコミ役って言って、そうじゃなかったら申し訳ないんですけど、それかな、みたいな。
うんうん、
割と、なんか、菅井さんが手厳しくマークさんにツッコミを入れるんですけど、うん、その辺なのかなぁ。まあまあもうね、本当感動でした。私は、これ、ポッドキャストの収録はこれ以外にレビルド FM しか行ったことないですけど、まあ正直同じくらいの感動がありました、ね。
お
はい。やっぱこう、目の前で自分が、ファンである方々が喋ってるっていうのはこんなに、うん、素晴らしいことだなと。
推し活ってやつですね。
ということを思いました。うん、まあ、ただですね、お決まり、お定まりの進行の中に、最後に、マークさんが、バイチャって言って、で、他の方々は、でもバイチャって言わずに、ありがとうございましたって抜けるっていう、誰もマークさんに乗ってこないっていう、お決まりのこの終わり方があるんですよ。ところが、そのバイチャがなかったっていうのだけが、ちょっと、まあ、後で聞いたら割と緊張してたみたいな、とおっしゃってましたけど、うん、ちょっとそれだけが残念でした。
いや、緊張、そらそうっすね。初めてですかね、公開収録されるのって。
まあ、やる気ない FM さんはうちより全然大手なんで、今年何度かやってるかもしれないけど、それでもなんですかね。
うん、なんかこう言ったらあれですけど、うんいわゆる一般人というか、別に何でもない普通の人をみんなの前に立って喋るって、もうそれはもう緊張ですよね。
確かに、確かに。まあ、立ってはいないですけどね。そうですね、うん。人から見られながら喋る。
まあ、まあ、そうない経験ですよね。
ないな。確かに、私も、まあ、昔LT とか、まあ、イベント行ってやってましたけど、ね、アドリブでは無理ですね、あれ。
いやそうっすよね。なんか何喋るか決まってるから前に立てるだけで。
うん、無理ですね。
はい、雑談してくださいって言われたら、ちょっと困りますよね。
うん、確かに。あなるほど。あ、ちょっとマークさんの気持ちがわかりました。まあ、はい。というわけで、はい、公開収録行ってきた話でした。まあ、一応、なんか最後にちょっと菅井さんに、コラボりませんかみたいな、もうすごいありがたい、お誘いも受けたんですけど、ちょっとね、あまりに格が釣り合わないかなと思うんで、まあ、いつになるかわかんないけど、うちの、視聴者が今の10倍くらいだったら、うん、ちょっとお願いしたいなと思ってます。はい。
じゃあ、行動を起こさないといけませんね。
まあね、まあまあ、はい。そんな感じでしたわ。
はい。
はい、じゃあ今回はこのくらいですかね。
はい。
はい、じゃあお疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。